昔の生活がなんと不便だったのかということだ。まず我々が機械の力で処理している仕事の大部分というよりほとんど全部を人間の力で処理しなくてはならなかった。江戸時代でも水車や牛や馬のような人間以外の力を使うことがないではなかったが、動物を飼いにくい都市部ではほとんどの馬や牛の力を使わなかった。また江戸でも農村地帯だった原宿、本田や新宿、淀橋あたりまで、
もっと前で土管は暗くなった。で、これはね、スリッパなしの方、
はいはいはい、
そのぐらいになってないと顔が暗いです。
ここやったら大丈夫です
か。
新宿あたりまで来ると精米や製粉用に水車を使っていたらしいが、市街地では精米でさえ人の力で行うほかなかった。文化の進んでいるはずの大都会の方が動力源として人力に頼る率が高いのは、現在自家用自動車の普及率が東京のような大都会で低く農村地帯の方が高いのとどことなく共通点が感じられて面白い。それはともかく、読者は昔は産業のための動力でさえほとんど全部が人力で、人が生きていくためにはいかに体をせっせと動かさなくてはならなかったかを理解されたのではないかと思う。いや、ある年齢以上の方、特に農村で育たれた方は、ご自分たちも若い頃は江戸時代とほとんど同じことをしていたと感じられたのではあるまいか。そういう時代に比べると現代は本当に体が楽になった。重いものを背負って長い時間歩くのはそれを楽しんで登山する人ぐらいではなかろうか。辛い重労働だった農作業も耕運機やトラクター、コンバインなどが使えるようになって人の労力はあまりかからなくなった。田植えのような微妙な作業でさえ機械化され、除草剤を使えば雑草を取る手間も大幅に省力化される。台所は徳川将軍の夫人が御台所と呼ばれたぐらいだから、昔から女性の世界で、家の中でも男が口立ちできない部分だった。台所仕事だけでなく洗濯、掃除など昔の主婦は家庭内での様々な作業に一日中かかりきっていたが、これも機械化により片手間にできるようになった。また女性たちが夜なべ仕事で長い時間をかけた繕い物の仕事も、衣類が豊富で丈夫になったためにほとんど必要がなくなってしまった。昔の人を現代に連れてきたらその便利さにどれほど驚くだろうか。スイッチを押せば電灯がつく、線をひねれば水がいくらでも出てくる、つまみを回せばガスに火がつく、暑い真夏でも冷蔵庫に氷ができている。いずれも現代の日本人にとって贅沢どころか当たり前すぎて話題にもならないことばかりだが、江戸時代の人が見れば全て魔法か妖術の類としか思えないだろう。しかし江戸時代の人が現代へ来て便利さに驚く以上に、現代人の特に若い人が江戸時代へ行けばその不便さに驚く、というよりあまり不便すぎて生きていくことさえできないのではなかろうか。湯を沸かそうとしても火種を掘り出してから消し炭に火を移し炭火を起こすまでの作業の経験がない日本人の方が多くなっている。もちろん火打ち石で火を切って薪を燃やすなり炭火を起こせる人などほとんどいない。現代人なら途中で面倒になって水を飲んで済ませてしまいそうだ。ところがその水でさえ水がめが空になれば、外へ出て井戸か水道マスから汲んでくるか、場所によっては水屋が回ってくるのを待って買うほかなかった。昔の生活を思えばスイッチを押したりつまみを回したり線をひねったりするだけで必要なことが片付くとは、なんとまあ便利な時代に生まれたものだろうか。武将者の私は大変ありがたく思っている。できることならこういう世の中がいつまでも続いてほしいものだ。しかし最初に書いたように決して無から有は生じないのである。 これだけの便利さも何かを代償として生まれていることは言うまでもない。その何かとはくどいようだがエネルギーである。我々は膨大なエネルギーを消費しながらその代償として現在の快適な生活を送っていることをはっきり意識したくてはならない。世界の工業先進国という晴れがましい地位に立った日本で現在のような生活を維持するために一体どれほどのエネルギーを必要としているのだろうか。いつものように石油に換算すると日本全体で1年間にほぼ4億6000万キロリットルのエネルギーを使っている。これを1億2000万人の人口で割ると日本人1人当たりお年寄りも赤ん坊も含めて毎日10リットル、ほぼ10万キロカロリー消費している計算になる。夫婦に子供2人の標準的な家庭では1日に石油40リットル、ドラム缶1本を一家族がたった5日で空にしているのだ。もう少し細かく計算すると10分間で1人当たり70ミリリットル、1分についてほぼ1ミリリットル、標準家庭では毎分小さじ1杯分程度の石油が必要なのである。今の日本の便利な生活は実にこれだけの膨大なエネルギーを使って初めて成り立っていることをぜひ意識していただきたい。それでは江戸時代のような生活ではどれだけのエネルギーを使っていたのだろうか。現在では人の労力はエネルギー消費の計算に加えないが、江戸時代には最大の動力源だった人力を無視すればほとんどゼロになってしまって比較できないので、これまで通りに江戸人の1人当たりの労働力を1000キロカロリーとして参考までに比較してみよう。10万を1000で割るというごく簡単な計算だが、もしあらゆることを人力だけで処理したとしても現代の1人当たり100分の1、たった 1%、 100分の1に過ぎないんだ。また燃料の薪や木炭も江戸時代のような使い方をしている限りでは太陽エネルギーを使っているのと同じである。膨大なエネルギーを必要としている現在でさえ森林国である日本では1年間に樹木が成長する部分だけを燃料にすれば総エネルギーの 20% や 30%、 つまり1人1日あたり2万から3万キロカロリー分は賄えるという。人口が今の4分の1しかなく、森林は今よりもはるかに豊かで、しかも工業らしい工業もなかった江戸時代には薪や木炭を燃料に使ったところで伸びすぎた爪やヒゲの一部分を切るような行為に過ぎなかった。つまりその年に降り注いだ太陽エネルギーのほんの一部分だけで十分に補給できたことになる。いわば落ち葉を集めてきて燃やすようなものだから、正確には太陽エネルギーの変換に過ぎない。同じように木を燃料にするといっても植物を根こそぎ取って大地を砂漠化させている国とは全く事情が違って、森林資源にとってはほとんど影響がなく、いわばどんどん増える豊富な貯金をちびちび使っていたようなものだった。これに対して現代の私たちの生活を支えている膨大なエネルギーの実に 85% までが大昔の太陽エネルギーの蓄積である化石燃料なのだ。言うまでもなく、これらはほとんど全部を外国からの輸入に頼っているばかりか、一度使えば二酸化炭素として空気中に拡散して行き、再利用ができることはできない。ただ蓄積を消費しているだけである。いわば親の残した財産を肌に食いつぶしながら贅沢な生活をしているドラ息子のような状態なのだ。いずれはこれほど便利な生活ができなくなる日が来ることを覚悟する方が自然だろう。だがそれならそれでも構わないではないかと私は思う。人間の不幸が本当に便利さの程度に比例している証拠はないし、便利な生活が本当に幸福で不便な生活が本当に不幸なのか、まだ結論は出ていないからだ。人間が立って歩くようになってから400万年、ホモサピエンスという現在のような種類になってから数十万年経っているということだ。ところが エネルギーをふんだんに使う便利な生活が始まってからは、アメリカでさえやっと100年、日本ではまだせいぜい30年だ。日本ではまだ一世代も過ぎていない。直立エンジン以来の歴史を333メートルの東京タワーの高さとすれば、こういう生活が始まってからはせいぜい2から3ミリ。アメリカでさえ5ミリか1センチぐらいに過ぎない。つまり今のような生活は人類の長い歴史の中でほんの一瞬間の出来事であって、こういう進歩した生活に人間が適応できるという保証は何一つないのである。それどころかすでに適応できなくなりかけて悲鳴を上げているのではなかろうか。便利さという点ではもっと早くから進歩したアメリカでは麻薬の使用者が激増している。ハイティの麻薬使用者とアルコール過剰摂取者の発は1960年以後4分の1世紀の間になんと150倍に増えたという。もっと手近な日本の例では、最近になって急激に進んだオフィスオートメーション化の結果、コンピューターやワープロを使う人の 63% が機械化による心身の不調を感じているという調査結果もある。工業化された社会というのは便利さによって人間を優先し人間に奉仕しているようでありながら、実際は人間に挑戦し苦しめているようにさえ思える。日常生活が便利であってほしいと願っている私個人の希望とは矛盾するが、人類は本来こういう便利な生活、エネルギー的な借金生活に耐えられない生物ではないかという気がしてならないのも事実なのだ。明治維新以後の日本人は欧米を手本とし必死になって後を追いかけてきた。今でさえ欧米の豊かさこそ本物なのだと言って憧れる人は多い。しかし果たして本当にそうなのだろうか。欧米の豊かさはかつての奴隷制度や広大な植民地を抜きにしては考えられない。弱い武力しか持たなかった民族を大砲や銃によって苦渋させることによって得た富の上に成り立つ文明が本当にそれほど立派なお手本になるのだろうか。自然環境に対してもヨーロッパ人は江戸時代までの日本とは正反対、かなり敵対的で破壊的な態度を取り続けてきた。ところが明治以後の日本人はそんな部分までも立派なヒューマニズムやデモクラシーの一部だと勘違いをしてせっせと取り込んでしまったのだ。私たちは現在の豊かな世の中がいつまでも続いてほしいと願いながらも、こんなやり方ではいずれ行き詰まるのではないかと恐れている。もし行き詰まる日が来るとすれば、それは欧米式合理主義が行き場を失った時だ。その時にまだ間に合えば、江戸時代の日本人の生き方こそ立派なお手本になるはずだ。国内で自給自足していた江戸時代の日本など、国際化の避けられない現在の世界でお手本にしようがないという意見もある。だが、よその惑星へでも移民しない限り、人類はこの地球上で自給自足するほかないことを忘れてはならない。そのためには、基本的に江戸時代の日本人が日本列島の中でやっていたような生き方、つまり貯金の範囲内で生きるという生活態度、地球規模に拡大するほかないのではあるまいか。いや、たとえよその惑星で住めるようになったとしても、そこで生き続けていくつもりなら他に方法はないはずだ。それ以外の生き方があり得るのなら教えてほしい。